はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さあ、今日もこのスタジオに来る出かけにですね、ちょっと幼稚園にいたんですけれども、お母さんに会いたい、お母さんに会いたいと100回ぐらい言いながらずっと泣いてる子がいてですね、ああやっぱりそうかというような気持ちで見ておりました。まあ、朝のうちはね、まだなんとか持ちこたえていたものの、数時間幼稚園で過ごすといよいよもう里心が抑えきれずに、まあ、泣き始めたというような状況だったらしいんですけど、まあそれほどまでにですね、子供たちっていうのはご両親、特にお母さんに対しての強い思いがあるんだなっていうことを、まあ改めてね、その母子関係の、ね、絆の強さというんでしょうか、まあそういった一面を見ることができました。まあそんな子供たちですけど、どうでしょう、もう少し経てば、しっかりと幼稚園の中に慣れてくれるんじゃないかなというふうに思います。さて、私の友達で、まあ名前はとても言えませんけれども、まあ野球好きの友人がいまして、よくヤフオクドームに、見に行くんですね。で、その時、まあ大体車で行くんですけど、まあ、彼が車を出してくれるときはですね、お分かりになりますかね、高速道路で久留米からずっと行って福岡の都市高速に乗ります。そうすると天神を過ぎて西公園の方に海の上に橋がかかってるんですね。で、彼はですね、いつもそのまま行って西公園で降りるとすぐドームに近づくんですが、必ず天神北で降りるんですよ、高速をですね。そして結構夕方なんか混んでるんですけど、下の道を通ってドームへ向かうと。なぜだろうとね、理由はただ一つ、高所恐怖症なんですよ。もうとにかく彼はですね、運転していても橋の上から下が見えるともうダメとか言ってですね、運転できないということでいつも降りてしまう。だからもうそれ分かってますからですね、もう運転変わるよっつってですね、まあもう久留米から私が乗ったりとか、途中のパーキングで運転を交代したりとかですね、うん、そんな形になるんです。まあそういうふうに世の中には高所恐怖症、まあ高いところが怖いね、まあ私もそう、好きな方じゃないですよね。もうちょっとなんですか、はしごみたいなの登ってね、登るときはいいんですけどね、降りるときはおっかないですよね、本当に。そういうふうなことがありまして、もう最近は年ですから、もうそういう危ないことはやめとこうって、はしごなんか登るような作業は全部、ね、男性社員に振ってますけれども、ところが最近ね、新聞に出てましたね、子供の中で最近は高所平気症の子供がいるというふうな新聞記事も載っておりました。で、これは最近高層マンションから子供が落っこちる事故が続いてるわけですよね。で、そう、まあこれが全てではないでしょうが、どうも高いところの恐怖心とか危険性を認知しない、できない子供が多いからそうなるんではないかという説があるんですね。で、例えば窓から身を乗り出した時に下を見てね、ゾッとするとか、怖い怖い近づかないっていうのが、まあいわゆる高所恐怖症なんでしょうけれども、そういうことを恐怖心を思わずもっと覗き込もうとしちゃう。そうすると当然、子どもの体のバランスというのはね、頭の方が非常に大きいものですから、重心が上の方にありますよね。ですから、大人であればバランスを崩さなくても、子どもの場合は前にくるんと、まるで鉄棒の前回りをするようにして身を乗り出したら一回転して外に出てしまうということがまあまああります。何を隠そう、この私もですね、本人は記憶ないんですけど、1歳半ぐらいの時に田舎のお家に行ってましてですね、その縁側の手すりに身を乗り出して、なんか本当にちょうど鉄棒の前回りをするようにして一回転して外に落ちたということがあったそうでありまして、まあ幸いそのね、命には別状なく、こうして50数年経って喋ってるわけなんですけども、まあそんなことがまあまああります。まあ一つの予防策としては、まあそういう高いマンションなんかのね、建物の場合、子供を一人っきりにしないということ、それから転落の危険性がある、例えば窓からベランダがなくすぐ外っていうの場合はね、とにかくその窓は高いからって言ってね、子供結構椅子に登ったりして、 なんかやりますから、そういう鍵もかかってるけど、結構子供鍵外すの好きですもんね。だから子供では容易に開かないような鍵にするとか、二重のロックにするとかですね、まあ、例えば10センチ以上開かないようにストッパーがついてるとか、まあ、そのような工夫がいるということ。それからやっぱり廊下やベランダにそういうものを置かない、ね、子供がよじ登るような、箱物みたいなね、そういうものを置かないということですね。最後にやっぱりそうやって危険なんだということを教えるということが大切なんでしょうね。実際例えばその考えるんですけど、こういう高所平気症の子供を作るっていうのは何も高層マンションだけの話じゃなくって、やっぱりその普段からあ危ないからやめなさいっていうようなしつけばっかりしてますとね、その危なさが本当にわからないことにもなりかねないわけですね。例えば私の幼稚園で、この幼稚園は段差がたくさんありますねと随分なんか批判的な声を受けたことがあるんですが、いやいや、もしですよと、まあ、完全にフラットな施設だったら、とんでもない子が私は育つような気がしますと。つまり階段の上り下りも経験しない、それからなんですかね、その一段高いところから降りるとか、そういうことも経験しない、つまずくこともない、そういう子供は本当に健全とは私は思えないというふうに申し上げたところなんですけれども、やっぱりその例えば子供って普通はですね、遊んでる時にちょっとピョンと飛び降りるってね、嫌いな子供はいないんですよ。好きなんですよね。そしてそこに挑戦するんですよ。例えば1段から降りた平気、じゃあ今度は2段目からどうかなとかね、3段目なんかとても置かなくてできないとか、まあ、そういうふうなことで順次自分の能力、ここくらいまでなら大丈夫と、これから先はまずいぞと、そういうふうなことをやはり自然と遊びの中で身につけていく、そういうことが多いわけですね。例えばジャングルジムというものがありますね。でこれも例えばちっちゃい組の時はやっぱね、まず登りません。まあそうやって自分の体を持ち上げるっていう力もない場合もあります。で仮に登ったとしても今度は降りれなくて泣き出すということもよくあります。まあいわゆる、どうやって降りていいかわからないというのと、やっぱ足がすくむということと、先ほど言いましたね、そのふと気づいて登ってみると意外と高いところに来てしまった、その高低感の恐怖心というものがあって泣いたりすると、そういうことがあるわけですが、しかしそういうことを繰り返していきながら、例えば自分の体を支える腕力も、しっかり 足元を支える、足元の足場の確保をするね、ということも鍛われるし、そんな経験を踏まえてだんだんとそういう高さに対する適応力が育っていくんだろうと思うわけなんですね。ですからやっぱり危ない危ないとばっかり言ってると、その危険感覚が身につかず、いわゆる高所平気症みたいな、ことがなっちゃうのかなと思ったりするわけですから、ぜひね、まあ本当に最悪の事態を招かないぐらいの、そういう挑戦みたいなね、ことは大事なことだろうなというふうにも思います。だからよくね、その時もね、男の子のくせにとか言ったりしませんか、ね、でもやっぱりその結構決めつけなんですよね。男の子のくせにとか、女の子なんだからとか言いますね。大人の世界でも、いや、あの人は A 型だからねとかね、血液型 B 型だからねとか言いませんか。あの人は町育ちだけど、この人は田舎育ちだからそうだよねとか、結構そういう固定観念というかな、見てしまうことがあると思うんですけれども、そういう先入観というのは子供の場合でもあまり持たない方がいいかと思うんです。例えばお母さん方にとって男の子は育てにくいという方結構いらっしゃるんですね。まあお母さんも女性ですから男の子がわからない。例えばなんであんな恐竜とか電車とかに異常に執着するんだとかですね、まあ、よくわかんないですよね。でも決して男の子が全てそうじゃなくって、電車や恐竜じゃなくてままごととか料理に興味関心を強い男の子もいますし、中にはですね、私の知ってる園児さん、かつていた園児さんで、ピンクが大好きとかですね、お姉さんのスカートを履きたがるとか、そういう男の子がいました。まあ、今どういう風になってるかちょっとその後は知らないんですけど、まあ、一過性のものだとは思いますが、まあ、 そういう場合多分お母さんとしては男の子のくせにみたいなね、そういう感情を持たれてたような記憶もありますか。しかしやっぱりいろんな子がいると、だから男の子だからこうだとか女の子だからこうだと決めつけることはちょっとないんじゃないかなと思います。それからその一人っ子だからわがままになる、ね、これはまあ確かに家中のおもちゃは自分の使い放題で、下に弟や妹が生まれてくるとなんか急に環境が変わってしまってなんかね赤ちゃん帰りみたいな症状を起こすとかいうこともあります。まあ赤ちゃん帰りっていうのはほとんどあれですよね、今までお母さんの愛情を 100% 自分一人が独占できたのにその多くが生まれたての赤ちゃんの方にみんなの興味関心がいったりとかお母さんの手間時間がそっちに取られてしまってちっとも今までほどそれまでほどは構ってもらえなくなるからっていうことがあるんですけれども、まあそれはねやっぱそうやってその環境の中で対処していくものでしょうが、特に幼稚園とか保育園大事なところはやっぱり多くの子どもたちに囲まれるからこそ一人っ子のわがままさっていうのは制限されるところがありますからね、やっぱりそういう集団教育の良さっていうのを、まあ、十分にご理解お使いいただけたらいいかなと思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。